3
スリム復活おめでとうございます。
スリム復活おめでとうございます。
はい、おめでとうございます。はい、まあ先週ねスリムがあの太陽光発電がもうちょっと本来受けてるはずだけどなかなか起動しなくてってことで、でまあそこは難しいかなみたいな話をしてたんですけれども、その後の1週間で太陽発電ができたというニュースが飛び交ってですね、まあ次なるエクストラサクセスに対しての期待が持てそうかみたいなところでまた再度盛り上がり直しているというところですけれども、
そうですね、はい、もうやってやりましたよという感じですけども、うん、そうですね、 JAXA が2月1日に出している、プレスというかトピックスかな、ちょっとかいつまんで読みますと、SLIM に搭載したマルチバンド分光カメラは当初計画当初予定していた10バンド分光観測を順調に終えることができ、対象は当初期待していたより多く観測できましたということで、まあ初期の予定よりもさらに多く観測できたということですね。はい、うん、MBC は SLIM 電力回復後333枚のフルスキャン画像を波長回転2回、岩石やレゴリスの高分解度10バンド観測を13箇所の観測対象に対して実施しました。得られたたくさんのデータをもとに月の起源の謎に迫る岩石の判別と鉱物の化学組成の推定の解析を進めていますということで、まあお休みしちゃう前に、200何枚だったかな撮ったんですけども、その後さらに起きましたということで、その200何枚中で目星をつけていたところを観測し終えて、まあ、さらに観測対象がないかといろいろ追加で見た上で観測をすべて完了することができましたということで、いやもう感無量ですねという感じなんですけども、本当に、はい、
そうですね、もう搭載したあらゆる機器がパーフェクトに動いて、あの太陽光発電メーカーのところから、ちょっとメーカー名パッと忘れちゃいましたけどからも大変安堵したというコメントも寄せられて、本当に日本中が感動の嵐の中にいますね今ね。
そうですね、うん、まあ、太陽光パネルについても結局、まあ、結果から言うと壊れてなんか壊れたとかそういうわけではなくて健全性は担保されてて、まあその先週の時点でちょっと難しいかなって言ってた時点では、なんて言うんですか、太陽光がまああの太陽光パネルの横角度がつきすぎた状態から当たってたんで、まあ、光量が少なかったんでちょっと難しかった状態だったという感じっぽいですね、うん、はい、なので、まあ、ちょっと夕方になってきて、太陽光パネルの正面具合から当たるようになってきたところから、
うん、
ちゃんと復活していただきまして、はい、で、3日分かな、うん、観測、することができましたという感じですね、はい、
いや素晴らしい、
いや素晴らしいですね。でそうですね、観測対象を増やしましたという話もしてたんですけども、この観測対象初期の段階で、犬の名前がついてたんですけども6個だったか7個だったかな、うん、はい、そこから観測対象が増えて犬も増えて、土佐犬とかラブラドルレトリバーとかかなり 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 箇所ですね、うんうんうん、スリム君、犬に囲まれつつ月面で過ごしているわけですけども、はい、
うん、
まあ、このカクカクによって、ね、10バンド分光で観測することができたので、これでまあ何が分かるかっていうと、そのさっきもちょっと言いましたが組成ですね、はい、光当てた光というか、返ってきてる光の波長で、特定の組成のものの反射率が変わるということで、まあ、それを分解して読み取れば何て言うんでしょうかね、そのどういう成分が多いか、うん、ということを確認できるということで、今期待しているのが、この露出している岩石が 地球由来のものというか地球と組成が同じ配合であれば、うん、まあ、地球のに、隕石がぶつかって月ができたというそういう、うん、予想があるんですけども、その予想の補強になるのではないかということでの観測をやっているという感じですね、うんうん、ちょっとまああのあれかな、このデータを取ったんですけども、今後その分析はちょっとしばらく時間がかかるということで、まあ、半年か1年後ぐらいの結果と出るのではないかという感じなんですけども、まあデータは十分取れたので、まあ、分析する人にとってはかなりウハウハな状態なんじゃないかなと今思っておりますね。はい、
そうですね、もう科学的にも進化がありますし、技術的にも進化がしましたし、本当にどういう面を取っても今後からまた数年後、数年以内の新たな進歩とか新たな見解っていうのがすごく楽しみですし、まあ、そこがある程度固まってくれば、当然先週も言ってましたけど、歴史の教科書にその歴史的事実の方にも載るかもしれないですけれども、そもそも宇宙の成り立ちみたいな理科の方にもその一節が登場するかもしれないレベルの話だと思うので、非常にワクワクしますね。
うん、そうですね、これをリアルタイムで見れたのは非常に良かったかなと思いますね。まああとあれですね、あの今回結構 JAXA の広報さんの方も頑張ってたなと思って、リアルタイムのテレメトリもそうですし、あの X の方でも、その復活しましたというのをタイムリーに出してくれたり、あとはこの、うん、再取得しましたっていう、333枚の合成画像とかね、うん、あのだいぶタイムリーに出してくれてたんで、なんていうんですかね、その界隈でも盛り上がってましたし、なんていうんですかね、そのまあニュースとしても十分話題性のある、うん
うんうん、
あれができたので、話題作りができたので良かったのかなと思いますね。うん、
そうですね、なんかちょっと惜しむらくはというか、他のニュースと比べるとあまりそのなんだろうな、凄さがピックアップされた感がなくて、うん、毎晩の NHK ニュース夜の7時からを見てる立場的にはもっと他のニュースを押しのけて言ってもいいのになって思っちゃいますかね。
まあそうですね、まあ、科学観測の常ですけど、なんていうんですかね、やっぱり着陸したというところで結構一面に乗って、その後の成果が付帯の成果みたいな感じにちょっと取り上げられる方がなっちゃったのが、まあもったいないなという感じはあったかなとは思うんですけど、まあ科学観測ってそういうもので一気に一度にその結果がバンと出るわけではなかったですし、今回についても、
うんうんうん、
一回ちょっとどうなるかという感じで、危ぶまれる状態だったところからの、まあ、復活ということで、うん
うん、
まあ、話題性としてはあったけど、なんていうんですかね、ちょっとタイムリー感が、まあ、ニュースを作る側からすると薄れちゃったのかもしれないかというのは、まあ、思わんでもないですけど、うん、
そうですね、
そうですね、
まあ、その辺で言うともう一つ取り上げられてないのが、なんかクリズムの衛星でまた映像を撮り始められてるじゃないですか。
ああそうですね、はい、
あっちもめちゃくちゃすごい話だと思うんですけど、全然話題になってなくて
そうですね、あっちもだいぶ結構成果が出てきてて素晴らしいんですけれども、なんでですかね、はい、
なんでですかね、今まで見たこともないような素晴らしい X 線によるなんか美しい絵みたいな、まあ、絵でしかないんですけれども、うん、まあ、そういったものも見えてきてるんで非常にワクワクさせられてはいるんですが、こっちについてはもうニュースの二の字にも出てこないくらいの状態になっちゃってて、
うんうんうん、
H3 ロケットの時にはちょっと一緒に少し触れてたかなとは思うんですけど、それくらいしかなくて非常に悲しい感じがしますね。
そうですね、まあちょっとスリムに枠を食われた感じはありますけど、そうですね、やはり やはり話題性を求めると擬人化が必要なんではないでしょうか。
そうね、
まあ結構
あれかな、JAXA の人をもうちょっと、難しいのかな、なんか憧れの人に しないといけないですね、国民にとっての。
まあそうですね、研究者の方もそうですし、やっぱはやぶさは結構はやぶさなんていうんですか、はやぶさのその感動的なストーリーみたいな取り上げられ方をしたのが多かったと思うので、まあそういう意味ではスリムも結構感動的だったと思いますけど、どうなんですかね、でんぐり返って一回休眠した後奇跡の大復活、結構まあ宇宙クラスター界隈ではなんかこう擬人化された絵とかも流れてましたけど、はい、ワンコに囲まれて5万円閲、
いいですね。
そうです
ね、誰にとっても分かりやすく世界初っていうキーワードが出せないのが辛いんですかね。その間違いなくいろいろ世界初なんですけど、その月に着陸したっていうのは世界初じゃないわけじゃないですか、でなんか人々の印象的にはアポロがやっただいぶ古いことをまたやってるぐらいの印象だと思うんですよね、それと今回が何が違うんだって言うと急に小難しくなるっていうのがちょっと技術者の敗北的なところかもしれないですね。
いやどうなんですかね、正直なところその取り上げられ方としては、はやぶさだって小惑星に着陸したのがなんつうの、注目どころだったかって言われるとそうじゃない気もしているので、
そういうことか。
結構そのはやぶさはいろいろあったけど、そのまあ運用で、その目標をクリアできた、というところにストーリー性があってそれを注目されてた感じがあるので、
そうですね、あれかもね、あの一時期映画とかでやられてたようなその制作過程も含めてコンテンツ化するみたいなやつあったじゃないですか、ああいうのをもうちょっと出さないといけないのかもしれないですね。
まあ確かに、そういう意味では確かにそうですね、あの今後半年1年ぐらいしてちょうど成果が出たぐらいで、そういう何ですかドキュメンタリー的なものが出たぐらいでやっとこう何て言うんですかね、あんまり興味がなかった人にも解釈することができるんじゃないかなっていうレベルなんじゃないかな。
確かに、なんかプロジェクト X みたいなそういう番組でやってほしいですもんね。
そうですね、全然できるしぜひとも作ってほしいと思うんで、
そうですね、映画が決定っていう風についても不思議じゃない話なん
で。確かに、そういう意味ではそうですね、速報値を生のまま受け入れる人はその結構背景を知ってる人ではあると思うので、
確かにね、
そういう意味で、ある程度まとまった結果が得られてた状態でもうちょっと噛み砕いた、広報の仕方とかをすると、確かに遅らせばれながらも、一般に出るんじゃないかなと、認識高くなるんじゃないかなとは思いますけど、
何せよ本当に素晴らしい成果だと思うので、もうまた JAXA へのハードルが上がってしまいますけれども引き続き頑張ってもらいたいですね。
そうですね、そうですね、で一応その夜に入ってしまったので一旦ここまでで、結果をまとめる段階にはなってるっぽいんですけども、ですね、夜15日間あるんですけども、その後また昼になった後、なんで多分、今回の起き上がりぐらいを考えると午後にならんとあかんので多分20日25日ぐらいかかると思うんですけども、25日後ぐらいにもう一回復活する可能性がありますので、そこで復活していただければまた観測対象を増やしていろんなことができると思うので、そこができれば本当にエクストラのエクストラって感じのサクセスが、 目指せるところかなと思うので、まあもう一回そこ注目かなと思ってますので期待して待ってましょう。まあちょっとなかなか15時間の夜超えるのは難しいかもしれないんですけど、うん、ワンチャンあると思うので、今回はワンチャンあったので、はい、期待しておきましょうという感じです。
はい、
はい、
それも非常に楽しみですけれども、今月はもっと大きいイベントが近くに待ってますよH3 ロケット2号機打ち上げ2月15日予定。
まあ下手すると被るなって感じですね20 25日ぐらいになるんじゃないかなという気がするけど、うん、まあ、飛んでくれると嬉しいですね。そうそう、はい、あれも
JAXA のホームページに H3 のロケットのページ行くと一応上に最長線ってでかでかで書いてあるんで
まあそうですね、うん、あれもちょっと別ネタで出したいんで別ネタでまた話しますけど、うん、今回はね、ペイロードメインのペイロードはただのアルミの塊なので、ちょっともったいない感はあんまり少ないんですけど、はいはい、相乗りで小さい、衛星も2つ日本製のやつが乗るので、まあ、うん、うまく飛ぶことができればそっちの成果も期待できるということで、まあそうですね、
わかりました。
何かしら、
じゃあ来週のラジオは
ですね、はい、
H3 ロケットの原因分析解明結果の話と何を乗せていくのかという話で持ちきりですね。
そうですね、それもせなあかんな確かに、うん、という感じです。はい、
はい、すいません、枕としてはものすごく長くなりましたが、そろそろ本編の方行きたいと思います
そうですね、15分話しました。はい、本編行きましょう。はい、
じゃあ、1本目ですね。ベストオブイノベーションアワード CS2024 ということで、IoT ニュースさんのところから CS2024 レポート4としてベストオブイノベーションアワードの話が出ているので、ちょっとそれを参考に面白かったので紹介したいなと思います。
はい、
まず1つ目、簡単に農園が作れるソリューションエアファームという、ちょっと会社名がちゃんと発音できないんですけど、ミドバー社かなというところが出してるやつですと。面白いのがですね、まあ、昔からよくある水耕栽培なんですけれども、その水耕栽培のユニットの作り方が面白くて、いわゆる風船を膨らまして、そこに水を入れるという仕掛けになってますと。なので、場所を取らないっていうのが素晴らしくて、運用してないときは畳んだりとか、まあ、すごく小スペースに片付けることができる。で、いざというときは膨らましてそこに水を入れて水耕栽培を始められるってことで、非常に持ち運び性というか可搬性の高い水耕栽培ソリューションになっているといったものですね。なのでもうビジネス的な村とかそういったものに合わせてもいろいろ調整できるってことで面白いものになってます。で、かつ水耕栽培のメリットを生かすように一般的な土の栽培に比べて水を 99% 削減できるとか、そのこういう水耕栽培ソリューションを期待するような地域での運用も想定して非常に効率化されているということで、イノベーションワードになってます。で、次が自動で車を移動させるロボットトレーパーキーというやつですね。HL マンドゥのパーキーというソリューションですと。で、これは、韓国のものですけれども、いわゆる AGV 搬送ロボットみたいなものなんですが、車専用の搬送ロボットですと。で、車の車台の下に潜り込んで、まあ、ジャッキアップみたいに持ち上げて場所を移動させるといったものです。まあ、似たようなソリューションって今までもあったと思うんだけれども、あえて車に特化させて、なおかつ既存の駐車場に、提供できるソリューションとして提示されてますと。で、ターゲットとしている課題としては、都市の自動車保有者が増えていて、渋滞や駐車場課題っていうのがますます加速するでしょうと。いわゆる北京とか、まあ、東京もそうですけど、メガシティと言われる世界になってくると、どんどんどんどん駐車場と、車の保有者の問題っていうのが加速しているので、それを最大効率化するための一つのソリューションとなればということで提示されてました。はい、で、次がブロックチェーンを利用した投票アプリで Z キーボーティング、 Z かなというアプリがありますと、Z クリプトかなっていう会社さんの Z キーボーディングはブロックチェーンを活用した投票アプリになっています。いわゆるオンライン投票アプリっていろいろ問題があるよねと言われていて、もちろんハッキングみたいな外部攻撃に弱かったりとか、まあいろんなところでその投票の一位性、確実にこの人が自分の意思を持って他人の意思の介在を許さず投票したという担保がいろいろ必要なわけですけれども、まあ、そういったのをブロックチェーンで達成しようという話ですね。で、まあ、これがうまくいけば電子マネーとかそういったところでも使えたり、デジタルパスポートみたいな本人証明のところでも使えていけるんじゃないかってことで、まあ、評価が集まっているといったところです。まあ、こちらについては正直ブロックチェーンのキーソリューションみたいなのがまだまだ世の中で出てきてないので、改めてそこにチャレンジングしてるという意味で、受賞してるのかなとは思います。次が、静止量を自分で確認できるソリューションという OBU というものがありますと、出生率低下に伴ってですね、男性の静止量というのは、すごく減ってますと、まあ、特に先進国で多く見られる現象なんですけれども、ストレスの増加等々を含めて精子量が5から6割減少してしまっているといったところです。でこれが何を引き起こすかというと、不妊的な現象に続いてしまって、せっかく家庭を持っても子供を作れないということにつながりかねませんといったところで、自分自身が男性が、不妊治療の対象者であるかどうかというのも調べなければならないんですけれども、まあ、なかなか男性がそういった泌尿科とか専用の機関に行ってしっかり調べるというケースはまだまだ少なくて、やはりそこには、まあ、精神的なハードルとかもあるので、自分自身でチェックできるようになるといいよねということで出てきたソリューションになってますと。その他日本企業でもアワードに3つは選ばれていて、ホンダの折りたたみ可能な e バイクとか、透明光発電ガラスですとか電子レンジバッグといったものも、アワードには選ばれてたんですけれども、日本企業は今回は、イノベーションアワード のベストオブには選ばれなかったということですね。はい、といったところで紹介でした。
はい、いろいろ紹介してもらいましたけど、エアファームこれすごいですね。
エアファームいいよね、
うん、マジですごいですね。本家さんもホームページ行ってみたんですけど、風船のように空気で膨らませて、まあ、その水耕栽培きっとできるっていうことで、IoT さんの方の記事だと、何ですか、そのでかいプランターみたいなのが風船みたいになってるんですけども、本家様の方行くと、部屋ごとコンテナハウスみたいなところを丸ごと空気で膨らませてできるようになってますということで、うん、まあ、確かに結構水耕栽培ってその外乱というか、まあその病気とかはもらいづらい安定した状況で、うん、その栽培することが重要だったりするんで、まあ、そういう意味で、環境ごと作るのが大切だと思ってるんですけど、まあ、そこで全部風船で膨らませられる、うん、というのはかなり、うん、その運搬コスト的な面でも、その何ですかね、傷んだ時の取り替えとかの、運用コスト面でも、うん、すごく有用だと思うので、かなり素晴らしいなというところと、水を節約できるっていう話だったんですけども、これ一般的な水耕栽培で、想像されるような、なんかこう、プランターの中に水がジャバジャバ入ってて、うんうん、でその上に、草が浮いているという感じではないんですよね。
うん、
どうやってるかっていうと、根っこの部分に、水のミスト、霧吹きみたいな感じで、粉末状って言ったらあれだな、ミスト状の水を与えてやって、それで育てるという感じなんで、ある意味こう根っこが 空気中に露出しているような状態で、うん、育てることができる。まあ確かにそれだったら水 99%、少なくできるよなというのもありつつ、そのミスト状っていうことなんで、なんていうんですかね、まあ管理も水の量も絶対量も減らすことができますし、管理も結構楽そうだなというイメージがあるので、うんうん、そういう意味でこの、エアで膨らませるタイプの部屋ごと作るっていうのとコンセプトと合ってもいますし、かなり素晴らしい出来だなと思いますね、うん、
そうですね、あの水につけないっていうのは非常に素晴らしくてですね、おっしゃる通り、草木も排泄物があって根っこからあの栄養変換したいらないものは出ていくわけですけれども、当然それで水が汚れると。でそのいらなくなったものっていうのは隣の作物にとっても当然いらないので、まあ余計なものだから邪魔してしまうってことも当然ありますと。まあよくね、あの農地とかで集中的に植えるとみんな小さくなっちゃうとか、まあそういったことが起きるわけですけれども、まあ、噴霧であれば当然根っこに張り付いた水分で吸収せざるを得ないし、そこで出せる分しか結局排泄もできないし、でそれが勝手にどっかに流れていくこともないしってことで、あの非常にその内部の維持管理っていうのが効率化されてるだろうなとは思いますね。
うん、そうですね、そこら辺がかなりあれですし、そうですね、その何ていうんですか、作物の入れ替えだかも結構楽そうな気がするので、そういう意味で、
そうですね、
管理しやすそうな感じが、うん、うん、素晴らしいなという感じですね。
うん、それはそうですね。
はい。って感じです
。重量も結構大きいところかな。その水をバシャバシャと入れると、その分全体の質量が重たくなってしまうので、それを支えられる環境っていうのを用意しなきゃいけないからこそ、あの水耕栽培の元々の姿っていうのは非常にガチガチに組んだラックだったりとか、それこそ4トントラックのコンテナだったりとか、まあ、そんなレベルでしっかり耐久力のあるものをやらないといけないという世界から、まあ、これであれば非常に軽量化もできているとは思いますね。
ああ、そうそう、そこがすごくてですね、あの本家様の方の動画だとその2段くらいになってるんですよね、その、うんうん、栽培するラック、ラックって言っていいのか、うん、はい、下と上にあって、まあ、上を普通にフロートの水を流そうと思うとかなり強度を求められると思うんですけど、ミストなので、うんうん、さっき出た風船状のものでも耐え切れるということで、うんうん、まあ、実質その、風船の側と、まあ、あとちょっと補強材と作物分の質量しかかからないわけですから、うん、
うんうん、そう
というところがあって、今2段で、この風船システムが実用化できるということで、まあ、両方の面で、組み合わせて実現しているっていうのは本当に素晴らしいなという感じですね、うん、
そうですね、これだったら日本でもいろんなところで登場しても不思議じゃないなっていう感じ。
うん、そうですね、あのなんならなんていうんですか、そのあまり耐久性のない一般的なご家庭とかでも全然ね、あの空き部屋使って作れるみたいな、うん、使えるみたいなレベルだと話になってくるので、うん、
そうね、
あの風船、うん、風船で閉じられるので、なんていうんですか、あの搬入経路とかもねあんまり考えなくて済みますし、
うん、日本はその水回りに関する技術を持ってる会社さんがものすごく多いと思ってるので、そういう会社さんは全部なんかオフィスのロビーにこれを置いて、うちはこの水循環システムのここで貢献しますみたいに出すと非常に宣伝的にもいいし
確かに
自分たちでね、うん、あのその採取までできるし、でおもろいと思うけどな。
そうですね、まあ結構そのなんか中国とかだと顕著らしいんですけど、大都市に食料を届けるために大都市近郊にその食料生成するところを作らないといけないんだけど、うんうん、なんか中国とかだと一極集中しすぎてマジで豚育てる場所がないから豚のためのビルを建てるみたいなそういう話 が、はいはいはい、前なんかニュースでありましたけど、そういう状況になってしまうのもありますし、やっぱりその、うん、まあ CO2 排出とかを考えると、近くで作って、近くで消費する、地産地消の都市部でもできるのでやった方がいいという話にはなると思うので、
う、うん、もちろん
そういう意味で、こういうの、うん、簡易なシステムがあるとかなり良いのではないかなという気がしますね、
うんうんうん、イベントブースとかにあっても面白いですよね。なんかこれの苗とかを1つ増やすのに募金してみませんかみたいなので500円玉1個入れたらこれの1株増えるみたいな。
はいはい、まあ、分かりやすいのはいいですね。確かにそういう、
ね、
う
ん、これだったらイベントに持ち回ったりできるじゃないですか。なんかそういうので、はいはい、まあ、場所に固定で設備が投入されるってなると結構二の足踏んじゃうと思うんですけど、ちょっと置いときませんかができるのが素晴らしいなと思います、
ね、そうですね。まあ、1日だけのイベントとかだとあれかもしれないですけど、まあ、2週間ぐらいのイベントでね、なんだろう、
こう、そうそうそう、
あ、ちょっと野菜に詳しくないんであれですけど、もやしみたいなね、ベビーリーフみたいな、ね、なんかすぐできそうなもので2週間でここまで育ちましたみたいな
あ、そうね、そうね、
のやったりすると面白いかもしれないですね、うん、
確かに今回の来場者1日目の人がこれだけ頑張ったおかげで、最終日のこの人たちの食事にこれだけ提供されましたとか、おもろい
面白いかもしれない、うん
うん、はい、すいません、1個目でだいぶ盛り上がっちゃったけど、はい、他なんか気になったやつありました？
そうですね、まあまあって感じ、まあまあまあって感じなので、はい、面白いと思いますというところで、
はい、じゃあこの件は以上で、はい、はい、次行きたいと思います。はい、2つ目がまあ、また AI の話です。ちょっと幅広くタイトルは書いたんですけれども、まず、ラマの話からいきます。生成 AI 関係でいろいろ話題になっている中で、ちょっと音沙汰がなかったりとか話題性が低くなってたラマのモデルの話です。もともと何かというと、メタ社が出している生成 AI モデルです。で、もともとは GPT 相当のものを出していくんだということで非常に頑張っていて、オープンソース化するなりして、いろんなところで使えるよということで、本当に個人レベルからクラウドベンダーも含めていろんなところで登場し、マルチモデルの一つとして採用されまくっているのがラマですと。AWS も Azure でもこのラマが使えるような向きでいろいろ試行が進んでますといったところはあるんですが、じゃあそのラマ自身がすごく有用かというと、なかなかそこには至ってなくて、まあ、どうしてもオープン AI 社が出しているモデルの方が優秀ですねというのが言われてましたという中で、昨年は私の方でも、そのうち特化型の AI が出てくるでしょうという話をしてたんですが、ラマはもう一気にそっちに舵を切り出してきていて、一つ特化型のモデルとして分かりやすくプログラミングのコード生成が得意なラマを出してきたというのが1月30日のアップデートでありました。で、このいうモデルが、まあ、何をやってるかっていう細かいところまではあんまり深く話すつもりはないんですけれども、このコード系の AI としてはコーデックスとか、まあ、いろんなモデルが登場してきてたんですけれども、まあ、そういったものと比べるとはるかに高いスコアを出せるといったところが特徴になっています。でコードに特化した AI としては GitHub Copilot という、まあ、GitHub がだいぶ先行してやってきたものがあるんですけれども、それは、今言った Codex というものがベースになってたりするので、まあ、それらと比べると、高いスコアを出してこれているこのラマの方が現時点では優秀なんじゃないかという話もありますと。一方で、GitHub Copilot すごく優秀で、どんどんどんどんアップデートもかかってきているので、実は内部的にすでにコーデックスを卒業してコード特化のモデルになっているのではないかというような下馬評もあったりするので、本当に GitHub Copilot の対抗馬となるほど優秀なのかどうかっていうのは、ちょっと今後使ってみて実力を見ていく必要はあるんですけれども、すでにAI の生成 AI の戦う市場っていうのが、 賢いコミュニケーション、トランスレート翻訳してくれるようなそういったモデルの世界から、各仕事をやってくれるためのモデルといったところに一歩踏み出しつつあるということで、今年1年は、まあ、そういったこういう機能に特化したモデルが出てきたよというようなニュースが多くなってくるんじゃないかなという話です。で、その他日本の LLM ということでちょっとトピックスとしては書いてたんですけれども、ここについて、ちょっと触れたいことが2点ありまして、一つがですね、NTT と NEC、まあ、日本の大手メーカーとか IT ベンダーとかが、生成 AI のモデルを出してきていますと。 NTT が出しているのがつづみというやつで、 NEC が出しているのがことみというやつですね。でどちらも売り文句としては日本のデータをベースに学習させているので日本のコンテキストに強い、日本人が使うんだったら、チャット GPT とかと比べてより高い精度で回答ができたりとか、より高いコンテキストを持って回答ができるでしょうということを売りにしてたりします。あとは、まあ、日本製なので日本のビジネスにはとことん付き合いますよということで、日本向けのカスタムモデルの提供っていうのもやっていきますというのがそれぞれ歌っていることですと。でこういった日本の LLM の開発というのは非常に後押しが進んでまして、日本政府からいろいろそういった指示が出てたり支援金が出てたりするっていうのもありますし、最近 AWS が日本市場に2兆円ほど投資するという話が出てきていて、その2兆円のプロジェクトの一つとして AWS の環境の中で最高級の PC、 スーパーパソコンくらいの、まあ、H100 という GPU メモリが 128GB とかなんかバケモンみたいなスペックのある PC があるんですけど、まあ、そういったものを、その、LLM 開発チームに対しては無償提供するといったような、まあ、そういったプロダクトが立ち上がっていたりという、非常にその日本国内で新たな LLM をモデルを作るという動きが活発化し始めているので、もしかすると、まあ、来年度1年かけて日本の LLM も日本語に適する、インターフェースとしては最適解だよねという世界がもしかしたら来るかもしれないですと。でその NEC とか NTT はまあ結構ね、国とも密接な関係にあるんで、まあまあわからんでもないっていうところかもしれないですが、他に、独力で頑張っている企業さんとかもあって、リコーさんが最近新たな LLM を出してきたりとかしてますし、それを使ってすでに日本のインフラに入っていこうとしているのが LINE さんとかで、今まで公共系の Q&A のアプリとかを市役所とかと提携していっぱい出してきた LINE さんが、OpenAI 社のモデルと連携して、QA ボットやっていきますみたいな話もしてましたし、ってことで結構日本国内の今までのインフラ公共系のところから AI が浸透していくかもしれないということで、まあ、その辺はそれはそれで非常に期待が持てるかなという話です。はい
はい、まあ前半と後半分けて話しますけど、
うん、
このラマーさんですね、なんかその、さっき何でしょう、コードを生成するから仕事を任せるようなレベルができるようになったって話なんですけど、うん、何ですかね、認識としては仕様書レベルを突っ込めば生成してくれるっていうのは今までは難しかったけどできるようになってきたという話の認識なんですかね。
というよりは、まだ正直関数レベル良くて、1クラスが限界ですね。その作れるコード量の限界については2つ理由がありますと。1つがまず出力できるトークン数の上限が決まっていて長文が作れないというのがありますと、
はい、
そのまあ原理的に考えてみてほしいんですけど、今の生成 AI っていうのは確率的に次はこれが来やすいだろうというのを続けていくわけですけど、 それを続けていくとどんどんどんどん筋から外れるということが起きるわけですね、うん、でその筋が外れないレベルに抑えられるのがどこまでかというので出力トークン数が決まっていて、それはもうモデルの作り方とか構造上ある程度限界が見えている世界なんですよね、
うん、
だからそこのモデルの作り方とかロジックが変わらない限りはあんまり長文はやはり作れないというのが根本的な問題としてありますと。でもう一つがコンテキストの理解の問題で、AI にコードを書いてもらうってなった時にその使用書を読んでコードという間には例えば過去のコード実績をある程度採用してほしいとか、この社内におけるコーディング規約を正しく解釈して書いてほしいとか、そのコメントの書き方もこういうふうにしてほしいなどといったその成果物に対する期待っていうのがコンテキストであるんですけれども、まあ、そういったものを汲み取れないので、結局使用書とそういったこういうふうに書いてほしいっていう指示書を人が用意する必要がありますと。で人が指示書をそこまで用意するという行為がどういう結果につながるかというと、最近のプログラム言語は非常に高度化していてやりたいことをかなり直接的に書けるような言語系になってきているので、コーディング指示書なるものを書いている暇があったらプログラミングコードが書けてしまうということが起きてしまうのでなかなかその使用書からいきなり指示書で、生成に使わせるということは難しいのかなというのが、うんうんうん、はい、現状です。
なるほど、了解しました。まあちょっと定型言語は頭の中で想定しているのであれなんですけど、なんか、うんうん、例えばそうですね、あんまり作りが良くなくて、なんかある関数を変えると連鎖的にこっちとこっちとこっちの関数も変えないといけないみたいな状況になったりするっていうのとかは、うんうん、今言ってた話だと難しいという理解でいいんですか？
めちゃくちゃ難しいです。
なるほど。
人間だとあこれって外部関数呼び出してるなとか、これがインターフェースでこれを入手してこれを作ってるんだからこうだろうっていうのはすぐ分かるんですけど、
うんうん、
その生成 AI から見ると何か入手してるまでは分かるんだけど、それが自分の中にいるクラスの別のところにいるやつを入手してるのか、はたまた外部のライブラリーをインポートし入手してるのか、自分のソースコード内にある他のクラスを入手してるのかなっていう見分けがつかないですと、うん、でそれを見分けつくようにしようとするとそのプロジェクト全体を読み込ませて入力値にしないと見れないわけですけど、さすがにそんだけのでっかいデータを入力値に扱えるほどまだ生成 AI のインプット量は多くないので、結果的にそういうなんだろうな、クラスをまたいだりとか関数呼び出しをまたいでいくネスト構造の影響範囲とかを見るのは非常に苦手ですね。
はいはい、まあなのでそういう、クラスの中に存在する、まあ、何ですかね、変数を拡張するとかぐらいの、
うん、
変更ぐらいが、まあ、得意分野かなという認識になると。
そうですね、うん、得意な使い方としては例えばクラス名で、めちゃくちゃ適当ですけど車みたいなクラスを作りましたと、
はいはい、
そしたらメンバーとしてタイヤとかボディとかそういったものがメンバーとして入ってきて、実行できるメソッドとしてランとかストップとか、まあ、そういったメソッドが作れる。これは生成 AI の得意分野です。でじゃあランとか、ストップを作ったらそれを実行してみるテストコードであると思うんですけど、そのテストコードを作るのも得意分野です、
うん、
なのでなんとなくこれがあるんだったらこれもあっていいでしょうというコンテキストが成り立つ想定については非常に、有用に書いていけるって感じですね、
うんうんうん、なるほどね。まあそういう意味でガチャガチャ作るのはやっぱ生成コードがあるとかなり有意だけど、どちらかというと、うん、なんかこう保守みたいな
そうです、ね、
30年前のコードを保守してくださいみたい なんかこの前 Windows 3.1 の公募があったみたいなそういうニュースがありましたけど
はいはいはい、
そっち系の方なんか泥臭い方がやっぱり結局人間がやらざるを得ないというのはここまで来ても同じっていう感じの認識なんですね。
そうですね、あのコードにせよ絵にせよ音楽にせよ生成 AI は人間の一番楽しいところから仕事を持っていくっていうのはその通りですね
なんだかなという感じですけども、はいはい、まあ了解しました。あ、ちなみに、さっき言った日本のローカルの話なんですけど、はいはい、そういう意味で言うと、うん、想定される使用分野としてはまあ人間が日本語で入力するところをカバーする領域っていう話だと思うんで、
うん、
まあなんだろうな、まあ、チャットボットとかが多いのかなという認識だったんですけども、
うん、
まあそんな感じなんですかね、うん、
そうですね。例えば日本のコンテキストに強いという一例で言うと、レストランで注文するときに、レストランとか居酒屋とかの方が分かりやすいか、お通しとか、そのお冷やをくださいとか、うん、上がりでお願いしますとか、意味わからんコンテキストの言葉が山ほどありじゃないですか、
ね、はいはいはいはい、
チャット GPT ではその辺さすがに解釈無理で、
ああなるほどね、その、うん、確かにそうですね、うん、
で
上がり、
うん、そうなんですよ、まあ、ブブ付けとかもそうですけど、はい、まあ、そういった日本ミーム的にはもう一般化してるけど、その世界の中で例えば英語で学習したけど日本語だとこうというコンテキストを踏まえて回答してくれるとかもチャット GPT のいいところではあるんですが、そういったことをされてしまうとちょっと解釈がトンチンカンになりかねないこととかももちろんあるわけ でそうするとやはり日本のデータを主として日本のデータとしてはこうだけど英語の場合はこうくらいの学習をしているモデルがあった方が当然日本語のあらゆるケースについては答えやすいと。で結果的に何がいいことがあるかというと、日本ユーザーに対してあこの AI 使ってみようという動機づけを維持できるというところがいいところで、あの生成 AI の現状の一番の課題点は正答率が8割くらいしかないから、その失敗体験をどうしても積ませてしまうというのが問題点としてありますと。でその失敗体験がなるべく次につながる失敗体験でなくては、その機能自体がもう無視されてしまう、あの昔のマイクロソフトのイルカさんと同じ現象にたどり着いてしまうのでなるべく、期待を維持したいわけですよね、
はい、
なので全くこっちの言ったことを理解してもらえなかったという体験はゼロにした方がいいんですよ。その回答が間違ってるのはあってもいいんですけど、うん、その何もこっちの言ってることを理解しようとしてくれなかったという体験はゼロにしなければならないというのが生成 AI のそのシステム組み込み上の課題の一つになっていて、日本の LLM でないとそこを超えられないよねというところに達する可能性があるという期待ですかね、
うんうんうん、まあ確かにそれはすごくわかる話で、まあ変換すればするほどね、なんていうんですかね、コンテキスト潰れちゃいますし、
うん、
うーん確かに、まあ日本語入力ですらねパソコンの日本語入力ですらいまだにちょっとトンチンカンなことよくやったりするのでね、そう考えると確かにネイティブでやるのはネイティブでやった方がいいということは、そうですね、
うん、そうですね。ということで、まあ、今のはあのかなり期待してる話ですけれども、まあね、あの我々エンジニアとしては過去この30年くらい日本が出してきた最新技術というのが形だけで終わっていく姿を幾度も見てきた私たちとしてはなかなか期待し続けるモチベーションも難しいところではあるんですけど、改めて頑張ってほしいなという感じです。
はい
はい、じゃあ次私の方はこれで最後ですけれども、迷惑メールの対策強化の話をします。ちょっと前の話にはなるんですけど、1月15日くらいで、Google が Gmail の迷惑メール対策強化を行いました。で細かい技術的な話はもうざっくり省きますけれども、主に3つが義務化されていますと。メールの認証設定として大量のメールを送信するユーザーに対して手順に従ったメール認証を義務付ける、配信停止を容易にする、ユーザーが必要とするメールの 送信として受信者が望まないメールを減らせるように送信者が遵守すべき明確なスパム率の識字の適用等々、メールを送信する側が設定しなければいけないことというのが増えました。で、これがですね発表されてから適用までが非常に早くて、結果的に何が起きたかというと今までメールで案内していた日本の行政系のメールが片っ端から迷惑メールに行っているというのが起きていて注意喚起が飛び交ってますと。なので一応ここでも紹介しとこうかなという感じです。大きなところだと警察庁が最近届かなくなっているので注意してくださいとか言ってたりするレベルなので非常に注意してもらったらいいかなと思います。でこの迷惑メールの対策なんですけれども Gmail にとどまらずですね M365 の Outlook メールとかでも似たようなことが起きていて Outlook 自身のアップデートには含まれてないんですが M365 に含まれの M365 のそのライセンスの中のセキュリティ度の最も高い E5 とか言われるプランがあるんですがその中についている Windows Defender のメール対策強化プランとして入ってきています。同じようなのがなので今までアウトルックだから関係ないわと言ってた人も社内の Windows Defender の設定次第では届かなくなってきている可能性がありますと。でその場合はですね Gmail のように迷惑メールに放られるんではなくて Windows Defender 側の検疫されたメールみたいな形で Defender の方のメールボックスに溜まっていてこっちには配信されてこないっていうのが起こりますと。でどっかのタイミングでその検疫されたよっていう通知だけ来るのでちょっと今までと違うメールみたいなのが飛んできている人もいるんじゃないかなと思います。ということで最近メールはこういうスパム対策で結構変わってきているので要注意ですね。逆にこういうシステムを運用している人たち側ですねメールを配信するサービスを提供していた側も結構大きな影響を受けていて Azure やAWS といったそのクラウドサービスの中にもそのメール送信サービスっていうのがあるんですけれども今までそれを使っていて届いていたがそのメールサービスのそのままの設定では急に届かなくなったということが、世間一般で盛んに起きていてですねメール送信側の設定をいろいろ直して動作確認をしなきゃいけないということで急遽開発の手間が発生してたりするので、はい、皆さんお気をつけくださいという紹介でした。
はい、まあちょっとど、なんですかね、そのサービス提供者がどこまで保全するかっていうなかなか悩ましい話ですねと思っていて、今までは、まあ今までは、今まではっていうのもちょっとあれですけど、今まではまあ結構そのブラックリスト方式というか、怪しいものも、めちゃくちゃ怪しくない限り迷惑メールフォルダに直で行かずに、まあ迷惑メールフラグが立つぐらいで普通に受信フォルダに入ってて、まあ、怪しければ人が基本的に見て判断してくださいという感じでしたという話で、まあでもそれは何ていうんですか、人の、チェック体制がしっかりしていれば大丈夫なんですけども、まあ迷惑メールって何ていうんですかね、定期的な何か大きい企業だと訓練するぐらいの何ていうんですか、撲滅できないものという認識になってきているので、その中で、メール配信、メールサービス提供事業者として、なんていうんですか、今までのままでいいのかと、まあ、受け取ったメールを渡してるだけだけど、それは提供者としていかがなものかって言われてしまうと、まあそうだよねという話になるので、
そうですね。
そうなった時にある程度フィルタリングする仕様を強化した方が、まあ、使用者の、なんていうんですか、体験が良いものになるであろうと、いう話になると、まあ、それはそう、ですよね、となって、まあ、こういう話になったと思うんですけども、まあ、その結果として、まあ、対応できているところもあるけど、 干潮系とかの方が主に対応できてないみたいな話がポロポロ出てきてる。
そうですね、うん、
というのがあって、なんだろうな、一番まあでも対応にお金を積みづらそうなところではあるけど、一番対応しないといけないところは対応できてないなっていう感じなところが悩ましいなっていう感じですね。まあこれでもなんか神奈川県のやつでもありましたけど、メール受信者の方でできる対応がそもそも限られているんで、メール送信者の方で根本だけ対応しない限り結局受信できないっぽいみたいな話っぽいんですよね、これ。
そうですね、うん、そうそうそう、うん、
なのでまあ受信送信側が対応せざるを得ない、そうしない限り結局のところ G メール以外を使ってくるみたいな話になって、
うん、
まあそれもどうなのという感じはせんでもないですけど、まあ
そうですね、
うんうん、まあでも、
まあその対策もね結局意味ないっていうのがさっきの話で、基本的に、B2B とかのシステムであればお互いに会社ドメインでやってるから別にこういうガイドラインの影響を受けないよねみたいな話はあったんですけど、さっきのWindows Defender とかその Windows、まあ、日本ではすごくデファクトな Windows 側でも同じような制限が受け始めているという実態を考えると、そういう逃げ道も防がれつつあるので、皆さん頑張って急ぎ対応しましょうって感じですね。
うん、まあ確かにそのうーん、今時ほぼもう HTTPS になってるみたいなと一緒っちゃ一緒で、
うんうん、そう、うん、
そう、それがデファクトになってるんだからそうしなよっていう話があって、多分これなんか聞きかじりですけど、なんか数年前からガイドラインみたいなのが出てたらしいっていう話を聞いてて、
うんうんうん、あるある、
なので、
うん、
それに対応してなかったところが今ちょっとケツに火がついてるみたいな状況っぽいとも考えると、うん、まあでも、まあ、いつか起こる話だったから今起こって、まあそれが Gmail というそのユーザーがすごく大きいシステムだったからすごい話題になっているっていう認識なのかなという感じなので、まあそういう面で言うともう、まあ、今更戻ることはないので、
うんうんうん、
もう事業者が今後対応していって発注要件にも入ってくるしかないのかなという感じでの認識です、認識ですね。
そうですね、そういう意味だとちょっと東電さんに あなたは老害ですって話を言わなきゃいけないことが一個あってですね、
はいはい、
なんとですね、世の中ねメールプロトコルはね過去の遺産になりつつあってですね、
うん、
コボル同様に使える人はほぼいなくなりつつあるんですよ。
ほう
SM メールプロトコルのガバをかぶった Gmail や Hotmail といったアプリがすごく普及したじゃないですか。
はいはい。
結果的にエンジニアであってもそういうメールサービスを使うだけでメール配信ができるので、メールプロトコルに対する理解がなくても別に使えているんですよね。
うん。
ということはメールサービスがインターフェースとしてこういう対策の仕掛け、こういうふうに設定したらいいよっていう動線を用意してくれないと対応できないというエンジニアが大多数で、この今回のガイドラインを受けてちゃんとメールのヘッダーとかそのプロトコルに加えるべき情報をしっかりと設計して実装できるエンジニアはかなり少ないです。
その送信側の事業者がそもそも、うん、適当に運用していて、
うん、そう、そう、メールサービスをただ使ってるだけで運用してるっていう、
運用できちゃってたからってことね。
そうそう、
あ、
だから多分この件を受けてもともと作ったベンダーに声をかけてもちょっと難しくてわからないですって回答をしてるベンダーも少なからずあると思う。
うん、うん、まあどう、それ
で Gmail とか、まあ、使ってるメールサービスがアップデートされたらいけますよっていうのはあると思うんだけど、 そこが追従してるかどうかは微妙って感じですね。
アップデートされてデフォルト設定が変わったらみたいな、
あとか、まあ、うん、Google とかからここのチェックボックス入れてくださいねみたいな手順書が出てきたらやれるっていう。
なるほど。
はい、そのメールがなんだろうな、物心ついた頃からメールサービスでメールを使えてた人たちが大多数になってきちゃってるというか、
はい、まあ、
メールプロトコルを使って自分でメールサーバーを立ち上げて送信してみてウハウハ言ってた古のおじさんエンジニアたちが現場から消えつつあるという悲しい現状を受け止めなきゃいけないですね。
なるほど。でもドメイン認証とかもなんか対応しないといけなかった気がするけど、そういうのって、
メールサービス賢いんですよ。
メーラーが自動的に取ってきてくれるの？
ドメイン登録して、ドメインサーバーを、用意して、まあ、ドメインを買うみたいなことができるわけですよね、はいはいはい、でメールサーバーのそのインターフェースでそのドメイン買ったらこの文字列をそのドメインサーバーのここに登録してねみたいな感じで懇切丁寧に動線が引かれてますね。
へえ、なるほど。なんかワンタイムパスワードみたいな、よくわからんからとりあえず打ち込んだできたよしみたいな感じ。
あ、そうそうそうそう、そんな感じで使えちゃう。
へえ、ああ、なるほどね。
うん、そこでは本来ドメインを通じてそのメールプロトコルをパスして、その時にちゃんとこれは、意図的に付与している権限のパスになってますよみたいな形でいろいろヘッダーを付け加えて渡さないといけないっていう、そのメールプロトコル上のルールとかあるはずだけど、その中身は全く知らずに使ってるって感じです。
なんかあれですね。まあ確かにそこまでいくとやっぱりメールアカウント、メーラーがなんかその事業者レベルのメールを一斉送信しようと思ったら、
うん、
このメーラーじゃ無理なんて、法人アカウント用のメーラー買ってよって言ってそっちを買ったら自動的にそういう設定がされてるみたいな、
うん、
状況、そうですね、でパッケージ化されてるっていうところがないと、確かになんていうの、そんな5000件以上のメールなんて適当な人でもすぐ到達できちゃうので、
そうですね、うんうん、
そういうのがあって、まあ、とりあえずよくわからんけどこれ買っとけやっていう、こうヤフー知恵袋があってそれをとりあえず使うみたいな
そうですね、
うん、状況にならんと、なんていうんですかね、結構ボロボロとこうなんか知らんけど到達できないんですけどみたいな感じになって頭を悩ませるみたいな、
そうそうそう、
感じになると、うん、
そうというのが多いので、これはなんか対策にお金が出てないのも あるけど、お金があっても現場を動かせるだけのその現場力が不足しているっていう表れでもあるって感じで、まあそれが本当になんか本質的な問題かと言われると難しいところではあるんですけど、メールみたいなプロトコルに対してあの最近のエンジニアの学習対象から外れてるというのは、まあ間違っちゃないというか
まあそうですね、なんかこうあの、まあ、仕事はまだ何て言うんですかね、あの間口とログとして有用なのでありなんですけど、うん、なんていうの、私生活を使う上でメールってぶっちゃけなくてもなんとかなるレベルで、
うん、
そうね、認証キーとしてしか使ってなくて、実態としてはなんかアプリで個別で触ってるみたいなほとんどじゃないですか。
そうだね、
うん、なのでそういう意味で、そうなんで適当な事業者はもはやメールプロコトルよくわからんからそんなんじゃなくて、なんかこう LINE の法人アカウントみたいなやつね、
うん、
そっちを買った方が楽みたいなのまであるとは思うので、
間違いないですね、その通りだと思うよ。
そう、うん、そのうん、体力が小さいところはもうそっちに舵切るのがデファクトになるのかなっていうのはまあ分かる話ですよね、うん、
そうだと思いますね。
クロステックに貼ってあるこの警視庁のやつも結局なんかそのメールは届かんと思うから他のものを使うか、警視庁が提供している防犯アプリを使えって言ってて、 まあアプリを提供するとかね、うんうん、
そうだね、まあそういうスタイルの方がまあ時代ではある、
うんうん、
これをなんとか再稼働できるようにしろっていう方が現実には合ってない可能性は高い、
コストが高い気がするけど、うん、まあアプリはアプリで、うん、確かに独自アプリだとバックドアとか、
うん、とかそれをどれだけの人が見てくれるんだとかね、リーチ力みたいな、
維持コストもかかるしね、あ OS がバリバリじゃんじゃんアップデートするから、うん、
そうだね、
うん、まあなかなか難しいですね。まあこういう市場があるという意味ではアプリ開発者はまああれなんでしょうけど
いや
仕事が増えそうですけど、
これは、
うん、
倫理を通す側が難しいんだよな。今言ったなんか技術的な判断をできる発注者なわけないのが辛いところなんだよな。
まあ確かにその日本の法で縛られているわけではないので、
ね、
市場としてそうですって言われても今までそうじゃなかったじゃんみたいなことを言うとなかなか難しいよね、うん、確かに、
まあ、単純に動かせるようにしてもらったらいいんだけどしか言うことがないみたいな、うん、
なんかで
なんか技術事情でアップデートで止まったんだったらアップデートに追従して動くようにしてもらったらいいんだけどなっていう
そうね、そこでキック率が何パーってユーザーのこんだけの割合が届いてなくて、それをちゃんとこうやったら届くようになるけどそのためのコストはこれで、はたまた LINE で通達するにしたらこのくらいの予算なんで、まあこっちの方がいいと思いますよみたいなそれができるんだったらコンサルになれるわみたいな感じ、
間違いないんだよ
と思うので、確かにな、
うん、で当たり前ですけどこういうサービスってローンチされてあと運用フェーズに入ってると開発チームはアサインされてないわけで、
うん、
運用チームにそこまでの判断を求めるのも難しい話だから、
うん、保守の金しかついてないもんねっていう話だし、
そうそう、なので結構なかなか頭が痛い問題だと思います。
難しい、うーん難しいけどやっぱり分からんなりにアプリに一切ギャッサイ切り替えるとかの方が良さそうだね。
まあ良さそうではある、
うん、
はい、すいませんだいぶ尺を取っちゃいましたが、
はいはいはい、
最後やりますか。
そうですね、最後ちょっと私の方がちょっと60分過ぎてサクッと見に行きますけど、IoT ニュースさんの記事です。ウィラーとティア4を鳥取市で自動運転サービスに実証実験開始というタイトルの記事です。ウィラー株式会社と株式会社ティア4は鳥取市日の丸自動車株式会社、日本交通株式会社と連携し、鳥取市次世代モビリティ推進会議の協力のもと、自動運転サービス導入を見据えた実証実験を24年2月15日から25日まで実施する。鳥取市は約 175km 平米の広大な面積を有し、路線バスが地域交通の中核になっている。しかし、少子高齢化や運転者の高齢化、人員不足などの課題があり、地域交通の構築には公共交通の利便性向上が重要だ。そのため鳥取市は公共交通の自動運転化を目指し、2021年度には鳥取砂丘周辺で観光における自動運転サービスの構築に向けた実証を実施している。今回の実証実験では年間30万人が利用する100円循環バスクルーナシの、自動運転化に向けた実証を行う。約 4.5km のルートを運行し、地域住民の社会需要性を高め、持続可能な運転に向けたビジネスモデルを提供、あて検討する。また、将来的には、運転席、あ、ごめんなさい、鳥取駅バスターミナルを起終点に、生活に必要な施設や観光地も含む路線を自動運転化し、地域経済の活性化を目指すということです。でそうですね、こういう自動運転サービスの実証実験、まあ、結構増えてきたなという中で、まあ、21年もやってはいるんですけども、その鳥取市みたいな、その人が少ないところでも、うん、まあ、活性化してきているのが良いなというところですね。まあ、そのバスの運転手がかなり減ってきているのはだいぶ問題にはなってきていますけど、なんていうんですかね、地方と人が少ないところの方が、もはや鉄道もなくなってしまっ て道路しかない状況みたいなところで、公共交通機関がもはやバスしかなくて、それもなんか1日1本2本みたいなことところだと、かなりもうどうしようもなくなってくるので、なんとかしてバス自体でも動かすしかないみたいな状況もざらにある中で、そここそやっぱりその何て言うんですかね、地域住民の必要性という意味では、こういう自動運転技術の進化を発揮できるんじゃないかなと個人的には思ってまして、そういう意味で、少子高齢化の率が進んできてます。こういう鳥取市とかでも、その実証実験が行われているのはいよいよかなというところでの紹介です。
はい、まずは基本的に大賛成で、とてもいい取り組みだなと思いますし、そのまずターゲットとしている、ユースケースとして、メジャーな街の人も使うし、観光として来た人も使うしっていう、比較的メジャーユースケースに適用してみるっていうのもいいと思います。これをどう広げていくかはやっぱり難しいなと思っていて、その田舎で人がいなくなればなるほど、その道路維持コストっていうのが高くなるじゃないですか。
はい。
で、そのために、現状ですら道路が非常に難しい道路になっている。人が運転してもすれ違いが難しいとか、かなりの急カーブや急斜面の運転を求められるとか、そういった現状があると思っていて、でそこで走ってるなんかバスの運転手って、もうこんなところで運転できるんだったらどっかのサーキットレーサーになれるくらいのすげえ難しい運転を平気でやってるじゃないですか。
はい、
あの実態を見ると、そのおっしゃる通り、田舎ほど、田舎で本当に人口が限られてて最後のインフラとして期待している自動運転ではあるんですが、そここそ自動運転が難しいっていう現実も相まって、なかなか難しいなと思いながら聞いてました。
そうですね、そこら辺はね、そのバスという箱がどこまで有効かという感じ感もあと思ってて、
はいはいはい、
バスってある程度の人口や人口とか乗車率を見込んだ上で、乗車率の高くて、回転数を高められる手段、ではあると思っていて、その一般車ですらちょっと、そういう運転するのが難しいようなところは、もうちょっと小型のモビリティでもいいのかなとは思ったりはしますけどね。
確かにね。
そういう、何ですか、交通の便の悪いところ、バス通ってたりしますけど、ああいうのも結構観光客向けとか、1日に何本とかだったりするじゃないですか。
はいはいはい。
そのくらいの、回転数のオーダーであれば、ある程度の、その、平野部というか、町までは小型のモビリティで降りていって、そこからバスとかの連結とかでもいいんじゃないかなという気はしますけど。
確かにね。
あ
れだな、今の話聞いてて思い浮かんだのが、ベトナムに走ってるトゥクトゥクとか、
ああはいはい
ああいうのが自動運転ができるとおもろいのかなとか思って聞いてます。もうガバッと横空いてて、もう好きに乗り降りしていいよみたいな乗り、
法制的にはそこはだいぶ今流行り流行りで、測定小型、正式名称忘れちゃったっていう、あの軽自動車よりももっと、ランクの低いというか、車格、小さい、本当に何だろう、原付きぐらいのエンジンに側がついたみたいな、マジでトクトクみたいなやつの、超小型モビリティみたいなのを流行らそうという話もあって、でそれが、高速とかは走れないんだけど、こういう 自動運転技術をと組み合わさったら、まあ、そういう、うん、悪いというか、すれ違うのが難しいようなところも比較的走りやすいのかなという気はしますけどね、うん、
そうね。
まあ確かにそう、うん、そういう意味で言うとそういう小型モビリティはまあバスというよりはタクシーの代わりなのかもしれないけど、まあ、田舎だとタクシーというよりも自家用車にはなるんだけど、
うんう
ん、なんで定期航路を走ってるというよりはなんかこう予約したら時間に来て、うん、それでこう交通の便のいいところまで行くみたいなね、うん、
はいはいはい、
そういう感じなんかな。まあ一家に一台持てたらいいけど本当は持った方がいいんだけど、
うん、まあ世の中的なその時間のゆとりがもうちょっとできたらなんかあんまり一家一台とかしなくてもいいのかもしれんけど、わかんないなその辺は。
まあ話してて思ったけど本当は一家に一台あった方がよくて、
うん、
あの集落の間隔が空いてるところだったら一回予約した後に
1
時間とかかかるとやってられへんのと、なんか買い忘れたみたいな時にもう一回隣町にまで買い出しに行かないといけない、2時間コースですとかだとめんどくさいわけで、まあ、そういうのね考えるとやっぱり、まあ、どちらかというと確かにね今予約したら来るとか言いましたけどそんなめんどくさすぎて、
うん、
やっぱり家に泊まってるけど、まあ、家に泊まってて自家用車かなんか国の補助金が入って安く手に入るとかね、うんうん、そういうレベルじゃないといけんのかなという気はする、うん、
そうね、難しいね世の中の道路の幅がめちゃくちゃ広かったらな、うん、その低速で自動運転で小型のモビリティがトロトロ走っててもどんどん追い抜かしてっていいよくらいのスタイルができればいいんだろうけど、
うんうん、ああでもそのそういうなんか走りづらいところとかはそもそも交通量が少ないからとうとう走ってもなんとかないんじゃないのって思って。てるんだけど
そこは何とも言えん、何とも言えん、住んでる地域の年代層によっては許容できんこともあるだろうなと思う。
まああるとは思うけど、
はい、まあ、まあ、あの、はい、活動自体はいいと思うし、このバスも自動運転で検証できるような専用の機器をいろいろ取り付けて、まあ、そのデータの分析もまたおいおいやるんでしょうから、まあ、その辺のレポートを含めて、今後どれくらい展開の見込みがあるのか非常に楽しみにしたいなと思います。特になんか福井とか、うん、石川だったっけ、なんか自動運転をすごく低速でやってたけど人身事故を起こしてしまったとか、まあ、そういった事例とかも確かあったので、うんうん、なんかなかなかその自動運転が現実的に実装が進んでない、技術的にはある程度できているのかもしれないけど社会的に許容できるところまで至っていないというのがつどつど起きている認識なので、これもそういった向かい風に負けず頑張っていってほしいなという感じです。
うん、はい、そんな感じです。
はい、じゃあ今日はこんなもんですかね。
はい、じゃあお疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。